さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。
ゆうちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
まあ、ちょっと前のね、話題になりますけれどもね。
はい。
私、ちょっと Facebook をにぎわしましてね。
お、
大バカ野郎であります、
ね。ああ、自分でね。ありましたね、なんか事件がちょっと。
森水の練習が終わってね。
はい。
お家帰ったらね。
はい。
鍵がなかったっていうね。
はい。
あなたね。
はい。
自宅の玄関の前でね、
うん、
鍵がないっていうことに気づいた時のね、衝撃言ったらないですよ。
ないですよね。実は私もありますよ、そういうこと。
真っ白ですよ、頭の中。
うん、ほんとどうしようかと思いますよね。
何これっていうね。なるほどね、と。練習場所に置いてきたよね、みたいなね。
爽やかですね。
うん、そういう感じで、さてどうしよう、みたいなね。
無駄に。
あったかい時期ですから、まだね。
うん。
一瞬車中泊も考えましたよ、私はね。
はい。
さあ、やっぱさ、これはよろしくないと思ってね、
うん、
市内のホテルに泊まりましたけれどね。
絶対あれですよね、夫婦喧嘩して奥さんに追い出された人みたいに思われますよね。いや
完全にもうね、何らかのね、そのなんか人には言えない事情があるね、うん、お客さんですよ。
だって当日飲んでいきなりね、
当日飲んでね、今から行きますでね、来たと思ったらコンビニ袋しか持ってねえみたいなね。
もうなんかあったとしか思えないですよね。
おいおいおいと、着替えもねえぞと。
怪しいったらないですよ。
気の身気のまま来ましたよ、この人は。何なんでしょうかね、気を使われたのか何なのか、そのホテルがそういうシステムなのか知りませんが、あのチェックインするとき名前とかいろいろ書かされるじゃないですか。
あ、はい、
あの名前書いたらね、あのあ名前だけで結構ですって、あの住所とかさ、会社名とかさ、でなんかね、そんなもんね一切書かされなかったというね。
そんなの見たことないですね。
あれこんなあっさりでいいんだっけこれみたいなね、
うん、
そういう感じでね、本当ね、僕もあのフロント係の人とちょっとなんか若干ね目合わせられませんでしたけどもね。
お互いにきっとね、
それがまたね、なんかこちらの怪しさを醸し出すみたいなね、そういう感じでしたけれどもね。
大変でしたね。
まあまあ、でもね、6500円も払いましたんでね、
はい、
もうたっぷりと楽しませていただきましたけれどもね。
あ、ホテル風、ホテルの一晩をね。
いやいや、普段シャワーなんでね、
はい、
あの自宅ではね、ちょっとあの、はい、湯船にねお湯なんか張ってみたりしてね。ところが、まあ、癖ってのは恐ろしいもんでね、はい、シャワーだけですとさ、ね、ブワッと脱いで、ブワッと飛び込んで、シャワーブワッと浴びるでしょ、
はい、
ブワッと脱いで、ブワッと飛び込んで、あ、お湯ためんだったみたいなね。ええ。
ああ。
ということでね。
でね、
まあ、ちょっとあの、全裸で体育座り、湯船の中でしながらね、溜まるのを待っていたというようなね、面白いエピソードが、これまたついてくるというね。
面白いエピソードですかね。なんか、惨めが止まらないですね。
あ、そうですね。じゃあもうね、僕の名誉のためにもこの辺にしておいてね。
もう無理だと思いますけど、
ゲストの紹介をしたいと思います。
はい。今週は音楽の森バースから鎌田正美さんをお迎えしました。こんばんは。
はい、こんばんは。
久しぶりの登場でね、
はい、
はい、いろいろ持ってきてますから、
はい、
すごい、
今日もいっぱい持ってきましたね、
はい、お楽しみにということで、
はい、
今週のブラバンこういうメンバーです。鎌田さん、気がつけば3ヶ月ぶりの登場ということで、
ね、
はい、そうですね、
昨年はね、飛ぶ鳥を落とす勢いだったんですけれどもね、はい、まあ、鎌田さんが出るも出ないも全てはこちらの都合次第という
ね。ちょっと頑張ってみたんですよね。
申し訳ないです
けど、ね、頼らないようにして、
そうですね。ということでね、さあ先週ね、ちょっと真面目にね、みょんちゃんとりえちんのね、
うん、
とってもためになるブラバンということでね、
はい、
基礎練習についての考察をした結果ね、
はい、
結局何もわからなかったと。
そう、すごい意気込んだんですけどね。
ということでね、
てんやわんやになりましたね。
ダメだったというね。それはそうですよね。僕は基礎練習なんてね、もうクソくらいみたいな感じで来ましたんでね。
じゃあなんでその点で納得したんですか。
いやいや、なんかあなたが意欲的にいろいろね、なんか言ってたんでね、わしこれはね、もうやっぱりリエチンの自主性を尊重してね、
はい、
こういう一大パーソナリティの育て上げていかないといけないと、
お、
羽ばたいてってもらわないといけないみたいなね。親心ですよね。
いいように言いますね。
そんなこんなでね、やりましたけどね、
はい、
まあ結局ダメだったんで急遽ね、困った時の鎌田さんってことですね。
結局困っちゃったんですね。
そういうことですね、はい、3ヶ月ぶりに困りましたと、
はい、
いうことでね、
はい、
基礎練習はね、
はい、
何のためにやるのかと、
はい、はい、
いうね、
はい、
大前提からまずね、
う
ん、鎌田さんに我々教えていただかないといけないと。
いやいや、まあ、基礎練習っていうのは、まあ、いろんな考えがあると思うんですけど、まず楽器を理解するためかなっていうところがあるんですね、
はい、
やっぱり楽器によってその調が違いますよね、
はい、
トロンボーンだと
ベ
ー、あとはチェーで読む人もいますよね、
はい、
実音で読む人もいる、
うん、
でトランペットだともちろん B フラット、それからサックスだと E フラット、
うん、
あとフルートだとチェー、 っていう感じで、はい、それぞれなぜか腸が違います、
はい、
うん、これは歴史上そうなっちゃったという価値もあると思うんですが、うん、それをまあ理解するためのまず基礎的な知識、何でもそうですよね、日本語で言うとまずひらがな、カタカナ、はい、これが基礎ですよね、
うん、
そこから漢字に転換してっていくためにはまず読めなきゃない、書けなきゃないっていう、それと同じじゃないかなと思うんですね、まず、
うん、
はい、でまあよく一生懸命、あとは基礎合奏っていうのを皆さんやってると思うんですが、うん、
ありますね、
はい、これは和音ってどういうふうになってできてるんだろうっていうのを分かるためじゃないかなと、
うん、
思います、
うん、
はい、これ合奏は合奏で本当は楽しいはずなんですけど、
はい、
基礎合奏って皆さん嫌がってますよね。
まあそうですね、はい、気持ちは分かりますよ ね、大いにね、
はい、でね、それをまずじっくりやることで、楽器とあとはその和音の構成上自分がどういう音出したらいいかなっていうのを分かるためじゃないかなと思いますね。まずここが大前提じゃないでしょうかね。
和音だって、
はい、和音ですって
ね、
要はその出過ぎちゃいけない人とかもいるんですよね、きっと綺麗に聞かせるためには、はい、
そうですね、なので逆に言うと基礎が分かってないと出過ぎてるかどうかも分からない、
うん、
で自分の音程がどうかも分からないっていうことになりますよね、
うん、なるほどね、はい、そうするとやっぱり僕は基礎がないっていうことですよね。
そんなことはないと思います
けど、よく分からずに吹いている
っていうね。さっきの、言葉の例えでいくと、ひらがなカタカナが書けるように一回なっちゃったら、
はい、
いちいちもう練習しないじゃないですか、
はい、
大人になってから漢字とかも、
はい、
漢字練習もしなくなるじゃないですか、
はいはい、
楽器はどんなもんなんで
しょう
ね。
でも意外となのでこう基礎の時間って音、まあ、練習時間が短くなっていくっていうのもあるんですけど、大人の人ほど基礎をする時間って実はすごく少なくなっちゃってますよね。
限られてますからね、
はい、
もうね、そんなことやってる暇にこっちは楽をさらわないという練習についていけないんだよ、ね、
あの結局必要に駆られてしまうっていうのがあるので、でもたまにあのなんだろう、こう手紙を書くじゃないですけど、
はい、
字を書いてみるっていうのをたまにしてる方もいらっしゃると思うんですね、
うん、
それもまた基礎に戻るのと同じで、やっぱり演奏楽器もそのたまにその自分の一人の時間ができた時にじっくりまたチューニングのベイからゆっくり音出してみようかなとか、
うん、
タンギングをしっかりやってみようかなって、
うん、
でも基礎が残ってるからもう基礎の譜面を見なくてもできちゃったりしますよね、
うん、
そういうためにはやっぱり基礎っていうのは一番大元になるんじゃないでしょうかね。
一人でね、時間ある時にさ、はい、なんかやったりするとさ、
はい、
おいおいおいと、下手くそにも程があるんじゃないかいと、
うん、
なってね、余計心が折れるみたいな、ね、
でもそう思えるってことはやっぱり基礎の段階をちゃんと一回やってきた証ですよね。
一回その理想形を通ってきたから、
はい、うん、なるほどね、
うん、
はい、でないとわからないから、あ、これでいいんだと思えば音程が悪かろうが音が悪かろうが、
そうですね、一生勘違いしていく、
うん、そうそう、あの演奏したんじゃなくて鳴らしたってだけになっちゃいますよね。
じゃあまだマシと、
はあ、よかったですね。
気づいただけ利口っていうね、
はい、うん、励ましてもらいましたね、
うん、そういう感じなんですかね、
はい、
うん、
そういうもんだと思いますね、うんうん、
基礎練はあれですか、ウォームアップとは違うもんなんですかね。
まあ、ウォームアップにつながる、まあ、準備だと思うんですけど、ウォームアップってその日に必要なものですよね。
はいはい、
とりあえずウォームアップっていうのは運動の時の例えばジョギングとかストレッチと同じ考えをした方がいいんじゃないかなと思います。例えば金管楽器だとやっぱり今日ちゃんと唇震えるかなとか、今日一番高い音はあそこだけど今日出っかなとか、
うんうん、
低い音ちゃんと出るかなとか、
うん、
あとは、トロンボーンだと楽器の調子を見るっていうのもありますよね、吹きながら
楽器の調子、
例えばなんか今日スライドいまいちだなとか、
お
だっていきなり持ってポンと吹いてスライド動かなかったらアウトじゃないですか。
そうですね、
うん、うん、例えばトランペットだったら、あ、ピストン、あ、ちょっとオイル切れてるかもって確認もできますよね、ウォームアップって、はい、あとはまあそれの前で楽器なしで、金管だとバズイングっていうウォームアップの方法がありますよね。
出ましたね、バズイングね、
はい、
はいはい、
まあ、できる方できない方中にはいらっしゃるかもしれませんけど、うん、まずそこで自分のなんとなく今日の調子を理解して、
うん、
じゃあ今日はここまででいけるぞとか、 まあ、大会の日なんかもう緊張してますから、もうウォームアップでどうしよう、吹きすぎちゃったみたいな
のがあるんですけど、意気込みすぎてね。
そうそうそう、逆にそれをこう理解するための時間とか音の出し方になっていくと思うんですけど、僕なんかはもういきなりハイベイから行ったりすることがあるんですけど、
素晴らしいですよ、
は
い、
出ちゃうんですね、は
い、
いきなり、
はい、その方がですね、いきなりローから吹いちゃうと結局ハイベイに行くまでの時間がすごくかかっちゃうんですね。でましてやその本番までの時間が短かったりするので、もう本番前5分で音出ししてくださいなんてことあるんですよね、
うんうんうん、
とその時にゆっくりしたからやってたんで全然間に合わないので、
うん、
ハイベイとかダブルハイベイとかっていうところをいきなりわーっと出してみて、よっしゃってなんとなく楽器と唇が温まった状態で出れるような準備の仕方っていうのもあると思います。結構プロの演奏家でですね、もう楽器ケースから出した瞬間からいきなりやっぱハイベイっていう人もいらっしゃいますし、
は
い、まあ木管はまたねちょっとやっぱり楽器を温めないとその日のチューニングがもう全然分かんないとかっていうのがありますので、うん、まあリードをちょっとね湿らしてからとか、オーボエなんか水につけたりしますよね、
うんうんうん、
それもまあウォームアップの一部じゃないかなと思いますね。
意外と奥深いかもしれませんよ、は
い、
これは
いっぱい考えることありますね。
適当にやってる場合じゃないですよ
結局、まあ、短い時間で自分の調子に持っていくというのがウォームアップっていう言い方になるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
はい、
まあ、僕なんかもだから何パターンかありますよ、うん、時間がある時はこういう内容とかね、
そうですよね、
時間ねって時はこれだけはやるみたい
なね。ウォームアップ用の曲なんての1曲2曲用意しておくとすごくいいと思うんですね。これやって いつもの感じで吹けたら調子いいかもって思える曲を1曲か2曲そのパターンを持っておくとすごくウォームアップも楽しく楽にできるんじゃないかと思います。
ということで今週は音楽の森バースの鎌田さんをお迎えしましてね、はい、とってもためになる基礎練のお話ということでね、
うん、やっぱ違いますね。
そりゃそうですよ、鎌田さん舐めんじゃないよって話ですから、ね、
先週とは随分違いますね。
そうですよ本当ね。ということでね、じゃあ基礎練習を具体的にやりましょうって時にね、はい、何やったらいいんですかということでね、
はい、
教えてください。
はい、まあ各楽器ごとに、はい、やっぱり教本っていうのが出てます。
ありますね、あれはね、はい、何なんですか、なんであんなにいろんな種類あるんですか。
やっぱりまあ著者が違うっていうのと、はい、まあ、よく見ると同じフレーズが多いんですよね、うん、やっぱり指を動かすための教本、それから音を作るための教本とかっていうのがいろいろ分かれて、うん、やっぱりそれなりにその書いた人はこういうのがいいんじゃないかって出してるんですけど、うん、結局音って限られてるのでその似通ってくるんですけど、
うんうん、
まあこれは一概にどれがいいっていうのはあんまり大きい声では勧められないかもしれません
なるほど、大きい声では進められないっていうことは、はい、小さい声でだったら進めちゃうわけですね。
そうですね、
なるほど、
そういう感じなんですけどでもやっぱりこれは楽器ごとにねいっぱい出てますので、
はい、
有名なところで言うと、まあ、金管で言えばもうアーバン、
アーバンね、
絶対的にこれは歴史的にも皆さんずっとやってる教本の一つだと思います。
聞いたことあるけど僕やったことないです、ね、はい、
本当ですか。
でも僕は好みの問題なので、うん、あと例えばクラリネットでいうと、26のエチュードとかですね、
32
のエチュードとかっていうそういう教本がちょっと英語で書いてあるんですけど、そういうのも出てます。でも英語文章を見なくても楽譜見ればできることなので、
そうですね、
はい、それから、フルートでいうとゴーベールとかっていう17のテクニックなんとかとかですね、いろいろ出てるんですね、いっぱいそういうのが出てます。あとはそのどの音域を使いたいかっていう教本も中にはあります。サックスの教本だとこう高い音のフラジオだけを一生懸命やるような、教本もありますし、
うん、
まあ、あとはすごく簡単で見やすいよくいっぱい出てるのがドレミの教本ですよね、はいはいはい、ドレミっていうところから出てる、基礎の教本、
うん、
もう楽器の扱い方から書いてる、こういうのを使ってる方も今ずっと使ってる方もいらっしゃいますし、うん、もうどんどんテクニックに合わせて教本っていうのは変わっていきますね。
なんかでもさあいろいろ買いました僕もね、はい、だけどさ、なんか必ず何かかどっかさ、なんかこう これやんたなみたいなページがあったりさ、そういうのがあったりしてさ、なんか急にこうやる気失せるみたいな、で次の教本探しに行くみたいな。
まあでもそれもそれなんですけど、まあいつかはこれを乗り越えてやろうっていう気があればすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。
気があれば。
はいはい、もう二度と会わないのじゃなくて。
はい。でも教本って皆さん捨てませんよね。
そうですね。無駄に溜まっていくみたいな、ね。
なんだかんだ溜まったのも財産ですから。はい。
財産なのか、うん、
パッと見た時にあこれ前できなかったけどできるかもって思った瞬間嬉しいじゃないですか。
そうそう、なんかねこう一人でやってて、はい、飽きてきた時にね、はい、昔の教音ひっくり返しみたいですよね、
は
い
は
い
はい、ですよね。それもまあもう基礎練習では大事なことだと思いますね。なのでこう一生懸命いろんなものを見てほしいっていうのと、あとはもう手軽なところで言うと、うん、機関誌ってあるじゃないですか。こう何ヶ月かに一回出る、はいはい、あの楽器用の本、はいはいあるですよね、バンドジャーナルとか、はい、ああいうのに載ってるちょっとした8小節のフレーズとか12小節のフレーズをうまく使って、あのこういうリズムの取り方ってあるんだなとか、うん、っていうのをやっていただいても全然いいんじゃないかと思いますね。
なるほどね、はい、やりようっていろいろあるんですよ。
なんかそういうの買ってるだけでやってる人っぽい気にちょっとなりますもんね。
まあそれもありますよね。でもあの、うん、結構こういう機関誌って意外とヒットがいっぱい出てるので、うん、攻略法ですよね。例えばこういうフレーズの攻略法とかっていうのが、うん、あとは今は本当にいい時代でもう音源がついちゃってるので、うん、その教本じゃないけど本に載ってる8小節をバーッと音で吹いてくれてる、あこうすっとかっこいいんだみたいなのも、ね、基礎の中に体の中に入れていければいいんじゃないかと思いますね。いっぱい引き出しができれば自分の中にいいんだと思いますけど、
うん、引き出しね、
はい、
なんか上手い人と一緒に練習してるとなんか上手くなるのが早いような気がするので、
それはありますよね。あの、うん、スポーツでいう早い人と一緒に走ると速くなる、う
ん、釣られてじゃないですけど、
ね、もちろんそうだと思います。
それが人がいなくても CD がついててできるのはいいですよね。
はい、すごく今はいい時代ですよね、うん、まあ、あとは基礎練習やる場所ですよね。
場所、はい、
じゃあお家じゃ吹けなかったりするじゃないですか。
そうなんです。
そういう関連のグッズもねいっぱい楽器屋さんに行くとあったり、あの資料があったりします。例えばトランペット金管でいうともうプラクティスミュート、
はいはいはい、
もう音が10分の1、20分の1になる、うん、練習アイテムがいっぱいありますね、うん、あとはあのヘッドホンがついてもう自分の音聞きながら、あとは音源つないでできちゃうものありますよね。あとサックスですと、まあ、あの E サックスっていうベストブラスさんから出てるもので、はい、もうサックスごとパコッとくるんじゃうみたいな、うん、もうびっくりするようなサックスの表にもう一個サックスがついたみたいな、うん、そういう練習装置もあります。
手突っ込んで吹くみたいな、ね、
は
い、
これはあの、まあ、アルトとテナーしかまだ出てないんですけども、うんうん、本当にこれもテレビの隣でテレビ見てる隣でやっても大丈夫なぐらい音ちっちゃくなっちゃいますので、かなり効果はあると思います。はい、まあ、あとフルートとかね、クラはなかなかそういうのがないんですが、
そうですね、
まあ、結構音小さく吹く練習、あとは指だけの練習ってかなりフルートクラさんって大事ですよね。
そう、なるほどね、は
い、と音を吹かなくてもできるんじゃないかなと思うんですね。はい、まあ、そのためにもですね、まあ、近くに楽器屋さんがありますので、ぜひ行ってみていただければなと思います。
頑張るよ。
頑張りましょう、
はい、頑張りましょう。
今週は音楽の森バースから鎌田正美さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。